TBS ラジオ井上貴博土曜日のあ井上ドア、こんにちは、 TBS アナウンサーの井上貴博です。
こんにちは、 TBS ラジオキャスターの田中ひとみです。
各界で活躍している方をお招きするあの人のコーナー、本日のゲストはレゴ認定プロビルダー三井純平さん、お越しくださいました。こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
三井さんってすごい方なんですよ、
日本で唯一の、
はいはい、そうですね、プロ あのレゴビルダーというレゴブロックを使って作品を作るあの仕事をしてます。
はい、いや、あのレゴマスターズっていうレゴの、ね、はい、番組をした時に、はい、その日本全国からレゴ好きの人たちが集まってくるんですよ。
はい、
どの芸能人を見る目よりも三井さんを見る目がキラッキラしてて、
本当に
神様のような存在なんですよ。
あ、いや、
そうですか。
いや、本当に
でもニコニコしてて本当に七福神のお一人に見える、
本当に優しい方でね、
神様に見えるかも、ね、
ありがとうございます。
怒る感情ってあります？
あ、ほとんどないですね。
ほとんどないですか。
は
い、
まあ、レゴブロックってかなり精神が鍛えられて
もうさ、精神統一にもなるっすよ、レゴブロックはね。
奥が深いんですね。では早速三井さんのプロフィールをご紹介します。はいはい、三井純平さんは兵庫県出身の現在36歳です。少年時代からレゴが大好き、夢中になって、高校3年生の時なんですね、テレビチャンピオンレゴブロック王選手権で準優勝に輝きました。さらにその後進学した東京大学でレゴ部部活を作ってしまいます。そして2011年には日本人として初のレゴ認定プロビルダーになりまして、さまざまな対策を作っています。
この大学にレゴ部を作ったのがもう三井さんが、はい、最初っていう考え方でいいんですか？
そうですね、私を含めた5人のメンバーであの作りました。はい、
どんなきっかけだったんですか最初？
あの最初はあのレゴブロック使って安田コードを作りたいっていう、その東大にある時計台なんですけど、はい、でそういう方がいらっしゃったので、はい、じゃ あの大学祭で企画としてやってみようってことでスタートしました。
最初の入りがすごいじゃないですか。安田コードを作ってみようっていうその発想が、
はい、
たまたまだあの、はい、東京大学行ったレゴ好きが何人かいたっていうことなんですか？
あ、そうですね、あのレゴ好きって本当は結構いると思うんです。今回レゴマスタージャパンでもたくさんいらっしゃったと思うんですけど、ただ皆さんこう隠れてやってるというか、あんま表に出さずにやってる方いらっしゃるので、まあ、お声掛けをしてみたら意外と人が集まって、あのサークルとしてスタートしたっていう感じでした。はい、
そうです、何度か名前出てますけど、このレゴマスターズジャパンという、はい、これ新たな番組が TBS テレビで今日の午後4時半から始まるんです。
そうですね、放送終了後すぐ始まるんで、ね、4時半か、は
い、全国のこうビルダーたちがその技を競い合う番組ということで、これも海外で最初あって18カ国ぐらいやっていた中で、はい、日本でやってみましょうよということなわけですよね。
そうなんです、はい、
でそこで私も三井さんと、うん、出会うことができて、
収録で、
はい、そうです、収録
で、もうすでにご一緒して、
あ、そうです、番組でご一緒して、はい、
三井さんが審査委員長ですから、
もう三井さんがそうなんですね、はい、見てくれるんですね、
そうですね、はい、番組でもあの審査役としてやっております
。気になりますよね、どういうポイント評価するのかとか、
これが難しいですね、
そうですね、難しいんですか。
は
い、
どうされてるんですかそこは。
あ、まあ、やっぱりそのレゴビルダーとして見るポイントってのはいっぱいあって、はい、そのレゴブロックをどううまく活用して作品作りをしてるかだとか、まあ、その作品そのものをこ うまく自分の作りたいものを表現できてるかとか、そういったところを見ていきますね。
はい、これそもそも不思議なんですけど、我々がレゴを作るときって説明書があって、はい、設計図があって、 それにどうやって当てはめればいいかなって作っていくじゃないですか、うん、
はい、
でもこの戦いって、うん、テーマが与えられるだけなので、あとは全部あなたが勝手に作ってくださいということは設計図なんてありません。
はいはいはい、
っていうとこから作っていくわけですもんね。
そうですね、なので自分が作りたいものからまず何を作るかから考えて、その後にじゃあどんなパーツを使えばそれをうまく表現できるかっていう、面白くなるかっていうのを考えて作っていくっていう、その両方が必要になってきます。
すごいですね。
そうね、答え合わせが面白くて、だ作品がドーンって出てきます。うわすごいって、なんか美術館で絵を見てる感じになるんですけど、で三井さんの解説が入ると、いやじゃあこの部分見てくださいってなって、例えばじゃあ海の中再現しましたっていう作品で、海藻があるんですよね、その下に。ああ海藻見えるなと思って、
はい、
でもこれよく見てください、何のパーツ使ってると思いますかって言って、ぐーってよく見ていくと、小さいあのアイスクリームのパーツが使われてたりするんですよ。
それが海藻に見えるんですね。集まると
海藻に見えるんですよね。
そうです、ブロックの組み合わせで。
アイスクリームのパーツなんてあるんですね。
あります、あのレゴの人形がいるんですけども、ミニフィギュアっていう、はい、はい、それが普段は持って食べてる雰囲気になってるパーツなんですけど、
はい、
それをこううまくパーツとして組み合わせると海藻に見えたりとか、そういうものも作れます。
へー、
そうなんですよ。
いかにそのこれはアイスクリームにしか使えないみたいな固定概念をいかに崩せるかっていうなんか柔軟性も必要そうですよね、
そうですね、そこもあのレゴブロック使うと作品作りの醍醐味の一つですね、
はい、
そのクリエイティビティは多分百聞は一見にしかずということで、
はい、
今日実は持ってきていただいてるんですよね、すね、三井さんの作品、はい、
多分、
ね、これをね見てもらうのが一番早いんだと思うんです、
はい、ちょっとね
今バッグの中にお
ー、取り出した、おー、すごい、これは何あの顔文字だ、
ラインスタンプの顔文字ですか、
ラインの顔文字だ、
そうです、あの絵文字ですね、いわゆる、はい、顔文字の、
あ、そうだ、バレーボールぐらいの大きさのボール、はいはい、あの黄色の
立体になってます、
立体でできてるレゴなんですけど、はい、なんか目が笑ってて、
涙
が両目から出てて、口もこう開いて笑ってる、よく使えますこれ、あ、めちゃくちゃ楽しいっていう時に使う、
大笑いして、あの、うん、泣くほど笑ってるっていう、
泣き笑っちゃったの時の、
そうそう泣き笑いの顔です、
ね、なんでこれ作ろうと思ったんですか、
はい、あの絵文字をちょっとシリーズ的にちょっと作ってみたら面白いかなと思って5個ぐらい作ったんですが、そのうちの一つがこれですね、はい、
あ、すごいですね、横から見ても後頭部も綺麗に丸だ、
そうですね、はい、やっぱり立体として表現したらどうなるかなっていうのを試してみたくて作りましたね、
三井さんこれ、
はい、
触っても、
あ、大丈夫ですよ、はい、
あ、いいんですか、
よかったらぜひ、はい、
触っちゃうかな
四角いレゴブロックで球体を作る、
はい、重いよ、
そうなんです、意外と重いんですよ、
重いですよ、
はい、
あ、井上さんどうですか、持ってください、
あ、重いですね、
はい、
重いしね、
ボーリング、あ、
うん、ボーリングのすっごい一番軽い
ボーリングの、うん、軽めのボーリングぐらいの重さは、
一番軽めのボーリングの重さぐらいあります、
は
い、
中は結構空洞に近くて、
あ、空洞近いんですか、
そうですね、でも強度出るようにちょっと骨組みもレゴブロックで作ってたりはするんですけど、
面白い、
そうこれね、はい、強度も審査ポイントになるんですよ、
はい、あ、強度って大事なんですか、
はい、そうですね、強度はその作品を成り立たせるために不可欠な要素で、やっぱりそのブロックってその一つ一つはパーツのくっつく力だけでしかくっついてないので、まあ、それをうまく使ってどれだけ大きな作品にチャレンジするかっていう、そこも一つのポイントになってきますね、
だってさ、この水色の涙の、はい、涙マークが水色なんですけど、これどうやって組み合わさってるのかちょっと見てわからないんですけど、どっかとくっついてるってことですよね、
これは中からブロックをこう横飛び出させるようなこう工夫がしてあって、そこにうまく接続してくっつけてありますね、
はい、これだってボンドとか接着剤とか使って、
はいはい、あ、全くこれは使ってないです、はい、
使うの基本的にはダメですよね、は
い、まあそうですね、あの一応プロとしてその輸送のためにちょっとこう接着をするとか安全対策でするときはあるんですけど、まあ一般的には全然使わずに作りますね、
さ、顔文字を立体で考えたことがないから、なんかすごい不思議ですよね平面でしか見たことがないから、
そうですね、はい、
なんか出来上がると、へえ、こうやって作れるんだって思ってしまうんですけど、これをゼロから頭の中で設計図描いて、どのパーツをどこに組んでって自分で考えるんですよ、頭の中で、
そうですね、私の場合設計図厳密なものは基本書かないので、
書かないんですか、
はい、なのでもうイラスト1枚書いたりとか、あとはこの絵文字の場合だと、もうあのいっぱい絵文字でフォントとしてデザインがいっぱいあるので、うん、10個とか20個とかフォントを用意して、その中でこう自分にとって一番かっこいいかわいい絵文字を作り出してみたいなことをしてますね、
へー、こんなのたくさんあるんでしょうね、はい、三井さんの
そうですね、
どこに置いてるんですか、
は
い、
あの大体は依頼される作品なので手元に残ってなくて、これはオリジナルで自分で作ってみたいなって言って珍しく作った作品ですね、
こだわりのポイントはありますか、
はい、こだわりのポイントはやっぱりこう泣いてるとこだったり、あと口のこの立体感だったりとか、そういったところになりますね、はい、
そうなんだね、口もねちゃんとね立体感があるのよ
そのいろんな角度から見たときに、ただこう笑ってる口みたいな感じにしてしまうと、横から見たときにそのイメージが崩れちゃうときあるんですけど、それが立体になってもどの角度から見てもこう泣き笑いっていう雰囲気が感じられるような工夫をしてます、ね、
これどのくらいの制作時間ですか、
これだと 2,3 日ぐらいかけて作るイメージです、
はい、もうやるときみたいにずっとやるんですか、作業は、はい、
まあ、そうですね、あの作業始めたら10時間20時間と連続で作業する時はあります、はい、
すごいですね、
集中力なんだ、
ね、え、あの食事もじゃあもう取らずにって感じ、はい、
まあそうですね、ちょっとお菓子取る程度で、は
い、すごいな、
や
る時もあ
ります、はい、いや、あとはやっぱり気になってる方も多くいらっしゃると思うんですけど、この称号ですよね、レゴ認定プロビルダー、
はい、
例えばこれは誰でもなれるものなんですか、なろうと思ったら、
そういう意味ではそのレゴブロックを使った作品作りとかの実績があのまず必要になるので、まあ、そういった人がまあ選ばれるという感じですね、
どうなって認定されるんですか。
はい、これ認定は特にこう試験とかがあるわけではないので、本当に今までのこう5年10年っていう実績を積み重ねて、まあ、そこは評価されてっていう感じですね。
え、実績っていうのはでも、三井さんご自身は、はい、こうある意味で趣味で作品を作り続けてたってことなんですか。
まあそうですね、趣味でもあり、あとはその自分でこう個人的にウェブサイトを作ってたので、そこに依頼が来たりとかして、まあ、それこそテレビ局さんから依頼が来て、小道具作らせていただいたりとか、まあ、そういうのを仕事としてやってたので、そういうところもこう実績として積み上がってっていうところです。
ってことは自分からなりたいですって言ったわけじゃないんですか。
は
い、
最終的には自分からなりたいですって言うんですけれども、はい、まあ、そのお互いのこうウィミの関係になってるかどうかっていう、そのレゴ者としてもこの人にプロになってほしいし、私もプロになりたいですみたいな、そういう相思相愛の関係としてなれるっていう感じですね。
これプロってことは、その、はい、お金もレゴからもらうんですか、はい、お金どういうやっぱここはいや、そう、これがなりわいになってるんですよ。いや、なんかごめんなさい、はい、なんか
そういう意味で言うと、そのレゴ認定プロビルダーはレゴ社の社員ではないので、
社員ではない、
はい、なのでそういうところでお金は発生してなくて、単純にビジネスとして自分の会社を持ってそこで生計を立ててくださいっていう、そういう感じになってます。
じゃあなんかお墨付けをあなたに、与えますぐらいのものなんですか。はいはい、
そうです、英語で言うとレゴサーティファイドプロフェッショナルって言うんですけど、サーティファイドってことで、まあ、認定認証してますっていう意味合いになってます。
ある意味でじゃあ、はいはい、レゴで生活を立てている方はいるけれども、その中で、はい、まあ、箔がつくというか、あなたはプロですっていう、はい、お墨付きが与えられるっていうことなのか。はい、
そうですね、レゴ社にとって、そういうことなんですか。はい、信頼できるビジネスパートナーですという言い方をされてますね。
はい、すごい。
だったらね、プロビルダー認定されてる人に作ってほしいっていうふうに思いますしね、こっちも。
まあ、そうですね、やっぱり最近だと大きな企業さんだとコンプライアンスも重視されてると思うので、まあ、そういったところで、まあ、レゴっていう商標を使って、まあ、活動するっていうところで、まあ、そういうビジネスとしても安心して依頼ができるって感じですね。
依頼は例えばどういうところから来るものなんですか。はい、
もうほとんど企業とか自治体とかが多いので、はい、
企業から、このロゴを作ってみてくださいとか、
は
い、そういうこと。
例えばそうですね、はい、ロゴだったり、例えば自社の製品とか建物とかだったりとかをレゴブロックで作ってイベントで飾りたいとか、そういう需要が多いですね。
自分でこれを例えば、はい、アーティスト画家のように自分が作りたいものを作って、はい、展示会とか、はい、そういうこともあるんですか。
そういうタイプの方もいらっしゃいます。それは本当にビジネスモデルはそれぞれのレゴ認定プロビューダーに任されているので、はい、アーティストとして個展で食べていく人もいれば、企業家の依頼、いわゆるコミッションワークみたいなところで食べていく人もいたりとかっていう感じで、そこは制限はないです。
じゃあ海外にその20人ぐらいいらっしゃるプロの方々がそれぞれ違う活動をしていて、
はいはい、そうです、全く違う活動してます。はい、
なんか連絡取り合うってことあるんですか。
ありますね。今回のレゴマスタージャパンもやっぱりその他の国でもこのレゴ認定プロビルダーがバックアップをしているので、
うん、そうなんですね。
はい、なのでもう情報はもう私も4カ国5カ国ぐらいの方と連絡を取って、はい、ここどんな感じ、どれぐらい時間かかったとかっていう情報をこういっぱいもらってですね、やってました。すごい仲がいいんですよ。
は
い、
そうですか。
はい、
なんか国によってレゴとの向き合い方が違ったりするんですか。はい、日本におけるレゴってもう本当知名度もあるし、はい、うん、小さい頃からある程度、
はい、なんかね、チーク玩具みたいなイメージの、強いかもしれない。
そうですね、まあ、その国によってやっぱちょっと印象違うとかあったりしますね。例えばアメリカとかだと、まあ、いわゆる、まあ、子供がこう、なんていうんですかね、こう遊ぶためのおもちゃっていうニュアンスがやっぱ強かったりもするので、はい、まあ、そのレゴのミニフィギュアを使ってその場面を作って遊ぶとか、まあ、そういう遊び方が主流だったりとか、まあ、その国によってちょっとこうブランドイメージでも若干違ってたりする部分もあると思いますね。
海外に比べて日本のレゴ人気っていうのは高い方なんですか、はい、低い方なんですか。
そこはどこの国もすごく盛り上がってると思いますね。
どこの国でもやっぱ高いの。
そうですね、はい、まあ、強いて言えば、まあ、海外の方がより大規模な展示会というか、そのレゴファンがお互い作品を持ち寄って大きく展示をするみたいなイベントの数は多いのかなって印象はちょっとあるかもしれないですね。
そうなんだ。
道井さんも作品によっては、はい、結構巨大なもの作ったりしてるんですよね。
そうですね、はい、大きいものだとそれこそ3メートルのパックマンを作ったこともあったりして、
ね、何個ブロック使うんですか。3メートル。
その時は8万ピースぐらいパーツを使ってます。
分かんない、はい、聞いたところで分かんなかったです。そうなんですか。あとなんか富岳、はい、 100K の。
あ、そうですね、風学36K 神奈川沖浪浦っていう、はい、はい、あの葛飾北斎の作品も、はい、1.5 メートルぐらいのサイズで作ったものがありますね、はい、
多分あの作品が一番ニュースにもなりましたし、はい、ね、多くの方が目にしているかもしれないですね、はい、
そうですね、今あのボストン美術館ってアメリカにある美術館で現代アートとして飾っていただいていて、
現代アートになっちゃうんだ、
そうだから、はい、アートなんですよね、
あ、そうです、アートとしても、はい、見ていただいてますね、はい、
なんかご自身がもちろん、はい、いや小さい時からのレゴ好きだったんだと思うんですけど、はい、これが職業になって、うん、はい、今こうなってるっていうのは想像できましたか？
いや、それは想像してなかったですね。
なかったですか？
私自身も元々理系だったので、はい、まあ、研究者としてエンジニアとして、はい、生活しつつ趣味としてレゴブロック楽しみたいなっていう思いが強かったんですけど、はい、まあ、やっぱりこう時代が進んでいくに従ってこういうレゴ認定プロビルダーみたいな仕事が生まれたりとかしたので、はいはい、まあ、タイミングとしてはすごくラッキーだったのかなって思う時はありますね。
研究者だと何の分野の研究に進む予定だったんですか？
はい、私は金属材料の研究をしてたので、はい、いわゆる冶金学というジャンルになるんですけど、はい、
もうこれ以上聞いても分からない分野な気がしてきた
でもその研究がレゴ作りに何か生かされて、はいはい、出たりとか、
あ、まあ、そうですね、接点はいろいろとあるんですけど、
す、
はい、ただちょっとここで話すと長くなってしまうのであんまり深く話せないですけど
そうですよね、はい、理解できない
と思うし、はい、あ、まあ、いわゆる強度の話だったりとか、
その
、はい、っていうところはちょっと似てくる部分もありますね、はい、
いや、そうなんです、だから浅い部分でしか僕もわからないですけど、はい、番組の参加者を見てたり三井さんとの会話を聞いていたりすると、うん、はい、なんか理系の脳というか、
あ、はい、
理系の方の方がより踏み込みやすいのかなとは感じました。
あ、まあ、親和性は高いと思いますね、はい、あ、まあ、一方で東大レゴ部の部員は結構半々ぐらいで部系と臨系がある、はい、文系と理系がいるので、まあ、そこはまあ、そんなに偏りはないのかなっていう部分もありますね。
いや、レゴの魅力一番ここだっていうのはどこに感じていらっしゃいます？はい、
まあ、やっぱりその気軽にその作ってみて壊してっていうその試行錯誤できるところがまず一つ魅力だと思います、はい、まあ、それはやっぱりちょっとこうものづくりのハードルがまず一個下がるというか、
なるほど、
はい、ちょっと失敗したら嫌だなとか壊れたらゴミになっちゃうなみたいな感覚があんまなくて、とりあえずやってみようっていう敷居の低さっていうのがいいと思います。
そうやって考えると今回持ってきてくださったこの絵文字とかも崩してもう一回作ろうってなると、
はい、
ある意味で全く同じものはもう、
あ、はい、
ね、できないわけですよね、きっと。
そうです
ね、細かい設計図書いてらっしゃらないから、
は
い、
そうです、作った私でも全く同じものっていうのは多分もう二度と作れないっていう感じですね、はい、
そうなんですね。いや、はい、でもこれを例えば場所がないからって言って一個一個崩していくのも、はい、
そうですね、そうですね、
できますか？
まあ、でもなんか私自身その小さい頃、今プロなのでまあ新しい作品作るときは新しいブロック使って次の作品作るんですけど、やっぱ小さい時って次の作品作るためにはやっぱ崩さないと次が作れないっていうところあったので、そうですね、でそこはまあある意味レゴブロックの哲学というか、そのもう次の作品のために崩しましょうっていう、そこはまあ一つ大事なポイントだったりしますね。
いや、でもまさに田中さんの感覚はやっぱり、ね、はい、日本人みんなが持ってると思うんですけど、
はい、
レゴ作ったものを壊したくない、でも海外のこのレゴマスターズの番組見てると壊すところまでが演出なんですよ。だから立派に作ったものを司会者がバットとかで壊してるんですよ、
壊し方、
それバットで振って壊してはっはっはっはって笑いになるっていう、だからこれも本当国民性の違いだし、
ね、
ちょっとあれはいたたまれないので日本の番組では絶対壊すのやめましょうってなって番組作り出したんですよ。
そうですね、はい、
海外のこのパッケージの番組は壊すところまでがショーなんですか？は
い、そういう国もあります。
そういうのもあるんです、
演出として
派手に演出として壊してくれ、はい、でもこれはちょっと受け入れられないですねって言って、
そうですね、はい、
だからこれは三井さんに分かるんですか、はい、その感覚は。
あ、まあ、そうですね、私自身もこの番組企画していく中で、はい、あ、まあ、ちょっとこの派手に壊す演出はちょっとやめた方がいいかもしれないですね、やっぱりみたいなことはちょっと話はしたりしましたね、はい、
その海外の壊すまでが演出だっていう感覚はやっぱり三井さんでもちょっと、はい、うんっていう感じです
か？まあ、やっぱちょっと日本人的な感覚には合いにくいのかなって思うところがありますけど、はい、
よかった、井上さんがバットで壊したりしたら見たくないですもん。
クレーム雨あられときますもん、ね、飲んだったらね、
そうなっちゃいそうですけど、
ね、いや、そうでもこれも海外のやっぱりレゴ文化の違いだなっていうのが面白かったですね、
感覚なんでしょうね、
はい、そうですね、はい、
この後は CM を挟みましてメッセージコーナーにも三井さんお付き合いいただきます、はい、よろしくお願いします。今日はゲストにレゴ認定プロビルダー三井純平さんにお越しいただいています、
はい、
そして今日の メッセージテーマ、トークテーマじゃない、あの遊びに夢中になりましたということでメッセージいただいております。
はい、オリタンコさんからいただいています。ありがとうございます。幼少期テレビで洗濯機のおもちゃの CM を見ました。洗濯機のおもちゃの CM？あったのかな。母に頼んで買ってもらって夢中で洗濯ごっこを楽しみました。女の子向けのおもちゃではありましたが、後に現在も続けている一人暮らしも洗濯機を回したり、天気のいい日に外に干す行動は苦ではありません。もしかしたら当時のこの行動がきっかけで家事のこの意欲、うん、やりたいというきっかけをくれた遊びですかね。
遊びの延長になってるんですね。洗濯機のおもちゃっていうのはちょっとわからない。
洗濯機のおもちゃ
知ってます？小さいのがあったのかな。
おままごとかもね、はい、そうですよね。大人になって包丁握るのに、うんうん、はい、あの時の体験がみたいな、もしかすり込まれていたのかも、
は
い、
そうね、おままごとはありますもんね。そうですよね、確かに、うん、三井さんはなんか小さい頃レゴ以外でこれ夢中になったってあります、はい、
そうです、まあ一般的にサッカーとかキャッチボールとかなんかそういうのもよくやってたんですけど、
体も動かしてて、
そうですね、なんか短い期間流行った遊びとしてなんかピンポン玉野球みたいなのが流行った時期あって、ピンポン玉指で弾くとめちゃくちゃ曲がるんですよ、
ね、そう、ね、すっごい曲がるんですよ
そうなんです、
これつまむようにして、はい、ピンポン玉投げるんですよ。
指で弾き出す感じでやると、はい、ものすごい回転がかかって、もう1メートルぐらいギュンってすごい曲がったりとかするんですけど、
テーブル転がすんじゃなくて、
はい、もうその空間に投げるんですけど、
そんな技あるんだ、
はい、普通の野球をピンポン玉でやるっていうのも本当その感じです
そうですね。でなんか新聞で作ったバットをこうみんなで改良して、
はい、
その改良して一番遠いバットを買い作り出すみたいな、そういうのをしたり、
教室とかでやってましたよ。
あ、そう
やってました、ピンポン玉
野球、
ピンポン玉、
はい、
あんまりその外でボール使ってやるとその窓ガラス割ったりするのでピンポン玉とそういうことはなくなるので、
そうですね、はい、気軽に遊べるというか、はい、
懐かしい、
子供たちが編み出したんでしょうね、
はい、あ、そうですね、もう手近にあるアイテムで何か遊ぼうっていう考え方ですね、はい、
ゲーム関連はどうでした、はい、
まあ、ゲーム関連、逆に大人になってからの方がゲーム趣味でやってて、はい、なんかちょっと e スポーツ系というか、はい、そういうゲームを普段やってますね、遊びで、はい、
あ、今 e スポーツやってらっしゃる、
まあ、そうですね、そういう系列のゲームやってます、はい、
どんなんやってるんですか、三井さん。
なんかいわゆるリアルタイムストラテジーっていう RTS っていうゲームなんですけど、まあ、将棋とかチェスみたいな駒をどんどん生産もしながらどんどんリアルタイムに動かしていくみたいな、で戦うみたいな
生産もしながら戦うってごめんなさい、
あの、こういろいろと資源をこう集めてで陣取りゲームしながらで有利に戦って、結果としてそういういっぱい兵隊いっぱい作ってみたいな、はい、
あ、超巨大なチェスも、はい、をやるってことなんですか。
そうです、そうです、はい、
それで陣取り合戦をしていく中で自分でそのチェスも作るし、はい
はい、そうですね、コマも作るし、そのコマもどんどん動かすし、10個とか20個とかコマがあって、それをどんどん動かして戦わせてみたいな。
なんていう名前のゲームなんですか、
はい、例えばそのカンパニーオブヒーローズっていうシリーズ私やってるんですけど、まあ、それは
いろいろあるんだ。
そうですね、いろんなシリーズがありますね、はい。
は
あ、それやればレゴ上手くなりますか、
はい、まあ、なんか結構そのなんかこう戦略的に考える癖みたいなつくと思うので、その目の前の戦術とちょっと中期的な戦略と両方考えるみたいな、はいはいはい、まあ、仕事には役に立つかもしれないです、うんうん、一般的に。
マインクラフトとかも好きですか、
はい、マインクラフトはあの見るのは好きです。で、う
ん、
作る方は
レゴっぽいですもんね。
そうです、逆にレゴに近すぎて逆にそんなにプレイはしないんですけど、
は
い、見るのはすごく好きですね、はい。
あの将棋とかはやってなかったですか、は
い、あ、将棋ちょっと少しやった時期ありますけど、
ものすごく強そうですよね、
はい、まあその今やってる e スポーツ系のゲームがちょっと将棋に近いかもしれないですね、感覚は、はい、戦略戦術をやるゲームです。
続いてはですね、ラジオネーム、はい、ラボルカイトさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
僕のあの遊びに夢中になったエピソードは、うん、小学生時代の休み時間にブロック遊びをしたことです。
うん、
ビルの建物や小学校の卒業の時には、
うん、
記念に当時は一番頭をフル回転で使い苦労して作った観覧車が思い出深いです、
うん、ブロックで、
うん、で写真も送りますということで写真送っていただいたんですが、ブロックで観覧車を作ってらっしゃるんですよ。
ああ、すごいですね。これがその回り回ってるイメージなんでしょうね。
そうですよね、だから円形になっていて、はい、
うん、
へえ、
これなんか動き回りそうで面白そうですね。
これなかなかレベル高い、はい、
面白そうですね、
はい、高いですね。
これ動くんですかね。
いや、どうなんでしょうね。
レゴ、
はい、 ブロック
に、ブロックって書いてあるけど、でもレゴに極めて近い形のレゴブロック、
ブロックに見える感じはしますけどね、はい。
確かになんかまん丸になってます、うん、ちょっと楕円形の、
あ、そうですね、ブロック組んで工夫してやってらっしゃる感じしますね、すごく。
もう三井さんが最初にレゴブロックに触ったのっていうのも血の、はい、小学生ぐらいなんですか。
あ、まあそうですね、もうもっと1歳とかそれぐらいから触ってます、ね、はい。
あ、そうなんですか、
はい、
1歳とかで与えてもいいもんなんですね。なんか対象年齢3歳からですとか、なんか
一応1歳半からなんですけど、はい、私の場合兄がいたので、あの兄が遊んでるのを触っちゃってぐらいからが1歳からみたいな感じでしたね、はい。
やっぱりこれ教育にもいいもんですか、はい、その地域、
まあその長い目で見るとやっぱりいいのかなと思いますね。そのやっぱり自分でやってみようっていう気持ちというか、やっぱその主体性が育っていくっていう意味で言うといいのかなと思いますね。
なんか見てた感じ、はい、空間認知能力みたいなのはすごく鍛えられるの、はい、か私本当に弱いんですよ、うん、そっちは。
はい、
だから右脳ですか。
まあそうですね、右脳系だと思いますね。
右脳系が自分で弱いの分かってるので、なんかそのクリエイティビティとか、うん、0から1を作り上げるとか、
あ、はい、
それが強くなるのかなと思ったんですけど。
そうですね、やっぱりその立体的なものって一回も触ったことないというか体験したことないとなかなか想像もつかないことが多いと思うので、う
よく意味が分からないんです。
そうですね、意味が分からないで終わってしまうと思うので、レゴだとなんかこう、あ、これ作ったことあるとか、ここ裏がこうなってたよなみたいな、なんかその想像力がこう補われるというか、やっぱその経験したことによって想像力も膨らむみたいなっていうところがいい効果出てるのかなと思いますけどね、はい。
ご自身実際勉強にこういいサイクルになりました、はい、実際にこうだって東京大学も行かれてる
んですね、はい、あのなんかその算数でもそのやっぱり立体図形の問題だけめちゃくちゃ得意で、
あ、
そうなんだ。
みんなが解く3倍ぐらいのスピードで解いてるみたいな感じで、はい、
いや、そうなんだろうな、
やってましたね、はい。
数学系が強くなるのかな。
もう続きます、
うん、続いては、ラジオネームプリプリコーギーさんです。皆さんこんにちは。高校生の時テーブルトーク RPG にハマりました。テーブルトーク RPG とは、コンピューターゲームと違ってゲームマスターと呼ばれる人と数人のプレイヤーで会話で進めるゲームです。筆記用具とゲームのキャラクターシートとダイス、サイコロか、こうサイコロがあれば準備 OK で、ゲームマスターがシナリオ進行とゲームコントロールをして、プレイヤーはそのキャラクターになりきって遊ぶ、難しいですね、会話型ロールプレイングゲームです。私はソードワールドというゲームにハマっていました。
あ、土日になると
カップラーメンとおやつと飲み物を持参で友人宅に集まり遊びまくってました。
難しい。
知ってます三井さん。
あ、聞いたことあります、ね、
あります、
はい、あの結構海外でも多分人気あるのか、はい、あの結構海外ドラマとかでもなんかその、はい、ちょっとギークっぽい人たちがそういうのやって楽しんでるシーンみたいなの見たことありますね。
自分たちが RPG の世界に入り込むみたいなことですか、はい、私が勇者になります。
あ、そうです、まあ、自分たちで設定も考え て、でそれでこうプレイもしてっていうところで、まあ、自分たち多分ゲームも作ってゲームマスターの人がそれをコントロールしながらってことだと思うんですけど、はい。
今ボードゲームもいろんな種類出てきてるじゃないですか、はい、カードゲームとかも増えましたよね、は
い、そうですね、ボードゲームなんかそれこそヨーロッパ中心にすごい人気あるみたいなので、あ、まあ、その、まあ、火付け役があってすごい人気ありますよね今、はい。
そんな中でレゴはもう結構昔からあるおもちゃですけど、
はいはいはい、
これもずっと根強い人気ですよね、
うん、そうですね、やっぱりそれがさらにそのインターネットを通じてやっぱそのコミュニティみたいなのもできてきたので、その横のつながりというか、みんなの上手い人の作品も真似して上達もするし、その作品をお互い見せ合う場所もあったりとかするので、よりいい環境になってるなと思いますね。
いや、その中でもそのレゴマスターズっていうその番組が午後4時半、はい、今日始まりますけど、
はい、
なんかやっぱり自分が触れてきたレゴブロックを使って、
はい、
あ、トップの人たちってこんなものが作れちゃうんだっていう、
あ、はい、
なんかどこか、うん、例えばプロ野球を見ていても、うん、そのプロ野球の方の専用のオーダーしたいいバットを使ってるじゃないですか、当たり前なんですけど、
はい、
でもこのレゴという競技は小さい頃に自分が触れてたものと同じ道具を使ってこの芸術作品が生み出されるんだっていう、
あ、はい、
その驚きは私は強かったですね。
あ、そうですよね、私もプロとして作品作るときはだから皆さんが持ってそうなパーツだけを使って作るように心がけてて、あの うまくやれば真似できるんじゃないかなと思ってもらえるっていうのも作品作りのこう見せ方のポイントだと思ってたりします、ね、はい。
実際この番組でこういうとこ見てくださいっていうのがあれば、ぜひ最後にお願いできますか。
はい、あ、そうですね、やっぱりそのいろんなそのレゴブロックってこうやっぱこう遊びのイメージも強いと思うんですけど、その作品作りっていうところでさらにこう一歩あの踏み出した世界があるので、
はい、
まあ、そこでどんなものが作れるか、あとその作る過程がどんな感じかっていうところも含めて楽しんでいただけるとっていうふうに思います、
ね、過程も大事なんですね。
はい、この番組はももクロの桃田加奈子さん、そして私、そして審査委員長三井さんが務めているという番組ですので、ぜひ楽しんでいただければと思います。今日三井純平さん本当にどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
フラット木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向井のフラットは月曜から木曜朝8時30分から。